北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています、北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
いえいえ、こちらこそよろしくお願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。さあ、それでは今朝も得する話からお願いします。
は
い、
もう皆さんはね、もう8日、1月から8日間経っておりますので、はい、まあお雑煮なんかね、何回か見されたと思うんですが、
はい、
まあ新年にはね、お雑煮を食べるのが、この習慣はね、室町時代からのもので、本来はお正月様へのお供え物をおろしてね、神様と共にいただく新人教職と言われるものだったんですよね。
はい、
お雑煮というのは保蔵とも呼ばれ、御蔵を保養する食べ物とされましたね。
うん、
当初はその餅と野菜、魚などを味噌仕立てにしたごった煮でしたが、江戸時代にはすまし仕立てが登場するんですよね。
はい、一般的に関東では四角い切り餅を、
うん、
そして関西では丸餅を食べることがよく知られていますが、
はい、
この四角と丸の境界線は日本アルプスと言われているようですね。
そうですよね。まあ、あの基本的には丸餅の方がね、お正月様の御霊が移りやすいとされ、この丸餅がお年玉の始まるであると、まあ、昔ながらの伝統を伝えていると言えるんですが、携帯しやすいね、切り餅は武士の、先人食の名残だそうなんですよ。
ああ、そうなんですね。うん、
またその年始めにね、餅を食べることは体が長持ちするようにという意味もあるんですが、これは後の時代のことですね。
はい、
新年で忘れてならないのが屠蘇ですよね。
うん、
もともとはね、屠蘇散という漢方薬で体内のその邪気を払ってね、心身を蘇生されると言われておりますね。
はい、
一方この薬にはね、一度死んだものさえ蘇らせるほどの効力があるからだという説もありますね。まあいずれにせよ、屠蘇散には、血行促進や権威利尿作用などがあって、風邪やその気管支炎の予防薬としてね、その薬効は医学的にも実証されているそうなんですよ。
はい、起源は古代中国唐の風習だったそうなんですが、
うん、
日本には平安時代初期、宮中の元旦儀式として伝わったそうなんですよね。うんうん、まあ、大衆に飲まれるようになったというのは江戸時代からのようですね。
そうですね。あの屠蘇散はね、暮れになりますと酒屋や薬局で売られておりますが、漢方薬の専門店に行けばいつでも手に入るんですよね。
うん、
これをね、日本酒やみりんにつけて飲む。日本酒の場合には1日、みりんの場合には2日漬ければ良いそうなんですね。
うん
うん、
まあ、正式な飲み方は3つ重ねの杯で、うん、年少者から年長者の順に杯を回していきまして、うん、3回に分けて注いで飲み、これを3回繰り返す。うん、
はい、
その後全員で明けましておめでとうございますと昭和するんだそうですね。
そうですね。あの古来よりね、私たちのご先祖は四季の影響を強く受けながらね、農耕民として生きてきたわけなんですね。だから全ての命は1年を経つとパワーが衰えてね、春を迎える正月に生まれ変わって新たに蘇ると感じておりましたね。
うん、
この命を再生させてくれる食べ物が神様と一緒にいただく雑煮や屠蘇なんですよね。
はい、
古代その丸い餅は神様への供え物だったから、それ以前はね、白くて丸い石だったとも言うんですよ。
うん、
これはね、神様の依し度である丸い銅鏡にちなんで、平安時代にはお供えの餅をね、鏡餅と呼ぶようになりましたね。
はい、
鏡というのはご存知のように光り輝くものなんで、神様に最も近いものだし、白は正常を表す色、その御霊の玉は丸いものと考えられていたんでね、白くて丸いものに神様は降りやすいわけですよね。
うん、 古くはネバネバする状態をもちもちと表現していたらしく、うん、これが餅のお語源になったと言われているようですね。
そうですね、はい、
持ち歩きに便利、腹持ちが良い、田持ち、保存が良いという、まあ、これはこういった理由付けは後になってからのことらしいですね、うん、
あの貧乏長屋のね、住人が周囲に見栄を張るために女房のもちもちした尻を叩いてね、さも餅つきをしているような音を出すという落語、尻餅はこれは有名な話なんですよね、
はい、
そして女房のお尻を見てでっかい薄だなと驚いてみせる、その熱い餅を冷ますため口でプーッと風を送ると寒いよと薄が答える、一薄つき終えさらにつこうとするとお前さんあとはおこわにしておくれというおしなんですけれどもね、はい、あのもともとね明るいそのエロを感じさせる題材なんですが、今度私につかせてよと旦那がどんな、餅だいと聞くと女房がちんもちと答える艶っぽいオチもありますね。
はい、ちんもちとはあの賃金の賃、
はい、
にもちと書いてちんもちですが、うんうん、米屋などに持ち込んだ米を、手間賃を払ってついてもらうもちのことですよね。
そうですね、あの話はそれるんですが、一般に言う尻もちとは後ろに倒れて尻をつくことの他に喜んで小躍りするという意味もありますよね。これはね江戸時代幼児が初めて歩きかけて尻餅をついた時にみんなで喜び祝いの餅をついたことに由来すると思われますね。この餅を尻餅と呼びますね、
はい、
焼き餅を焼くという表現も餅に由来しているんですよ。
うん、
餅を焼いて膨れる状態を人が不満に感じた時にプーッと頬を膨らます状態に例えたもんなんですね、
はい、
まあ、最近こんな表情をする女性はねめっきり減ったようなんですが、まあ、この程度が男性にとっては無難かと思いますね、
はい、怒ってもプーだったらなんか愛嬌があってねなんかこう怒ってる気持ちもねよしよしみたいな感じでね、そうですね、まあ、あのそういった可愛らしい女性でいたいなと今年は思います。
そうですね、はい、そんな女性に会いたいですね今年は
私は目指しますさあそれでは後半の教えて北村さんです。今日はこんなご質問いただきました、はい、最近墓石店にはいろいろな形の墓石やカラフルな石の色が並んでおり買う側としては戸惑います。特に白い石系と黒い石系とで悩んでいます、うん、私は個人的に黒い石が好きなんですが周りには不吉だと言って反対されております。どうしたらよいのか教えてくださいと。
はい、地球の中にはねいろんな鉱物がありますよね、
はい、
まあ、これはね有効に使うべき宝物であって、その白い石や黒石が掘り出されるわけですね、
はい、
あの石自体にはなんだ責任がないのに白の石が良くって黒の石が悪いと烙印が押されているんですね。
うん、
これはまあ石にとっては濡れ衣であっていい迷惑なんですが、
はい、
あの白も黒もね同じ石材であってなんだこの人の運命をね左右する力を持ち合わせておりませんね、
はい、
あの仏像を作るのに白木や黒木でね仏の値打ちが上下することもないでしょうし、車の色を見てね人間を判断することもないでしょう、
はい、
お墓だけがねなぜこうも言われるんでしょうかね。あの皆が知らなすすぎるためにその何でもないことが一人歩きをして非常識が常識がをしてね実体のない話が市民権を得る状況になっておりますね。まあ言ったものの価値が横行して、とんでもない社会を築き上げているのがこの墓葬のレベルではないんでしょうかね、
はい、
あの石というのはねこれはもう単なる素材なんですよ。ただの石材が正しくお墓を建てることによって墓石としての値打ちが出てくるわけですね、
はい、
それはね色のせいでも石のせいでもおかげでもありませんね、
はい、
しかしね石には持ちありというか、うん、色のイメージがあることは否定できないですよね、
はい、
白は清潔そうなんですが黒は暗い、うん、冷たいイメージを連想しますよね、
うん、
まあだからといって白い石が良いというものでもありません。黒でも赤でも白でも色が硬くて、変色しない石であればね これは墓石としては最適ではないでしょうかね。
うん、ね、まあ、黒ってその暗い冷たい不吉っていうイメージもあるのかもしれないんですが、うん、私はかえってなんかこう落ち着いているという感じがするんですけどもね、うん、ですからそういった色は、ね、関係ないので気にせずお好きなね自分の思ったものを選んでいただければ、個人のことを考えて ね選んでいただければと思います。はい、番組ではお墓についての質問を募集しています。おはがきの方は郵便番号 780-8550 RKC ラジオ北村の聞いて得するいい話係まで、ファックスの方は 088-825-4249 番、メールの方はパソコンもしくは携帯電話から高知放送のホームページ RKC ラジオ朝どれワイドの書き込みフォームからお願いします。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今年も春から茶突猛進、石工房北村新春初売りセールは1月3日から14日まで、国産大島石やアリー石がお年玉価格で勢ぞろい。さらに50万円以上ご成約の方からキャッシュバック。2019年も石工房北村をよろしくお願いします。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。